はいと、こんばんはです。ちょっとまた遅いんですけど、来てみました。サンドノベル仕様に変えたので、また、カードをですね、いろいろ入れ替えてですね、またやってるということで、音は大丈夫なのかがまたわからないというところなんですけども、大丈夫なんでしょうか。はい。声が乗ってるというふうに判断してい、きたいというふうに思います。で、そのやる前になんですけど、まあ今日、まあその彼岸花の2週目の続き、まあやっと京都に着いたんで、プロローグ終わりで、ここから本編だっていうところなんですけど、まあ、その前にですね、ちょっと今本スレでやってる、配信を聞いてた時に、初めの方だけ聞いてたんですけど、初めの方なのかな、ちょっと聞いてたんですけど、その時に配信自分って何回ぐらいやってて、どれぐらい作品こなしたんだろうなというやつをパーって思った時に、パーって見てたら、これもしかしたら100作品目かもしんねえっていう。やっちゃったって、記念すべき100作品目を彼岸花で潰したかなっていう、いうような感じですね。しかも450回ぐらい目だと思うんですけど、今、やっちゃったね、やっちゃったね。彼岸花の2週目でまさか潰すとは思いませんでした。はい。というわけで、ねえ、行きたいと思います。はい、オートストップ。避難所、レス読み39、キャポポーと、挨拶なのかがどうかもわかりませんです。40番、今日もキャポル実況が始まろうと書いたんですけど、まあ、キャポルっていうのかどうかがよくわからないですけど、まあ、キャポル、はい。で、41、おっさんだ、おっさんじゃないんですけど、で、キャペペーと、挨拶になりましたね。で、42番で、イヤーホーって書いたんですけど、今日やったとしても2時間行くかどうかわかりません。で、43番、サガフロの BGM カード。そうですね、サガフロンティアの、もう、自分の中で、大好きなゲームの中の、もう3本指に入るようなやつなんですけど、それのサウンドトラックを買ったので、それからです。はい。で、44番、136作品目で騒げばいいじゃないと、頑張ろう。で、45番、100作品目がこれなんて最高じゃない、悪い意味でと、まあいいや。で、46番、でもおっちゃん、キャポポは2回目じゃねと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代中盤なんですけど、キャポポ2回目じゃね、2回目なんだけど、それも全部カウントするならっていう、カウントの仕方がね、いろいろ自分雑草ってやつが、ファーストボックスからフィフスボックスまで全部やりましたけど、それも 1,2,3,4,5 って数えたりとかね、まあ、数え方次第です。でも100近くやったんだなっていう。でもその中に99人とか1000話階段朗読とか入ってるから、もうそれだけでもう30作品分とかのボリュームあったりとかするからね、もうね。な、結構頑張ってるわ。で、いきます。今回はきちっとですね、音の方をちゃんと、乗っかると思います。はい。で、どれぐらい音がでかいかわからないので、ちょっと怖いんで最初小さめでいきたいと思います。で、ビープライブつけてからい、きたいというふうに思います。こっからだ。で、音はですね、小さいですね。もうちょっと上げましょう。これでいいのかな。もうちょっと上げた方がいいのかな。まあとりあえずこんなもんでいいや。で、ビップライブを、あ、また静止画です、すいませんね。動画じゃござんせん。で、ところ時々音が止まるのは、フォアグラウンドになってない時です。はい。だからあんまり気にしないでください。で、47番、避難所。99人を1作品と考えると、おっちゃんは変態だねと。変態じゃないですよ。てか、1000話朗読の方がもっとかかってますから。1000話朗読は6ヶ月かかってますからね。1000話階段読むのに。だから、6ヶ月分だったら多分自分は半年だから、1ヶ月に絶対自分3作品ぐらいをいけ、2、3作品はいけるだろうから、半年もあったらな、20何作品は読めただろうな、多分な。読めたりできたと思うんだけどな。 はい、まあいいや。で、行きたいと思います。出てるよね、よし。じゃあ、早速続きいきたいと思います。まあ京都駅に着いたところからここから本編なので、ここから聞き始めても何の問題もござんせん。はい、で行きましょう。で、主人公ですね、こいつが一応主人公です。画面に映ってるやつが、はい、アリサですね。でこっちよと、私は先に立ってタクシー乗り場へ並んだ。京都の寺社を回るなら電車やバスを細かく乗り継いだりするよりもタクシーをチャーターした方が安くつく。これも彼、岸明から教えてもらったことだ。あ、ちなみに7つの寺社を回ろうっていう風な突然ツアーを、夏美ってやつが考えてですね、考えててか、もうそいつ自体がソロでやろうと思ってたやつを、まあ、巻き込まれたって感じですね。で行きましょう。ちょっと待ってて、話をつけるわ。行こうとする私を夏美が引き止めた。で、これ夏美。ハンチング。ねえ、次のにしよう。一台目のタクシーを次の人へ譲ると、夏美は999号車と書かれた二台目のタクシーに飛びついて、僕は9がラッキーナンバーなの。今日は絶対にいいことがあるよ。まあ、999番なんてあるのかな。さらに夏美はそのナンバープレート0099という数字を指さしてキャッキャとその助手席へ乗り込んでしまった。助手席に突然乗り込みますからね、こいつね。はい、で行きましょう。で、これが、トール。これも女です。トールっていう名前だけど。で、あーたくわがまま坊やだよ。で、アリサ、叶わないわね夏美には。やむなくトールと私も後ろへ乗り込む。ちなみにこいつ新幹線で会ったばかりで数時間、出会って数時間ですからね、こいつら。で、タクシーのうんちゃん、どちらへ。部長面の老運転手が聞く。ああ、その前にお金の話を。さあここからが腕の見せ所だ。あ、お金の話をつったのはアリサね。で、選択肢 A、 800円値切って契約した。 B、 私は運転手の言い値を500円値切って契約した。 C、 1000円も値切って契約した。の3つなんですけども、まあ800円か、まあ500円か、まあ、1000円か、まあ非常にケチですけどね。で、この前はですね、この前はっていうか一週目はですね、1000円ね、行って1000円もって言ってますけど、京都を巡るぐらいタクシーチャーターであれするのに1000円ぐらいっていう、うん、思いますけどね。まあ、ねぎっちゃダメなんでしょうけど、タクシーのうんちゃんからしたらね。で、まあ、1000円はやったので、そしたら運転手が黙りこくて何も喋んなくなっちゃったんで、500円ねぎります。で、500円値切って契約したを選んだら、もうスルーでその次の、ハンチングのセリフから、京都恐怖名所巡り体験ツアー出発ーって書いたんですけど、出発の次、なんで小さいあが入ってんのかわかんないんですけど。で、続き、元気な夏美の掛け声でタクシーは軽快に走り出す。で、アリサ、あ、待って夏美、その前にもう一つ近場を回っていかない。で、夏美、え、どこ。アリサ、成城園、川原院の跡って伝えられるところよ。で、トール、わー、源のトールの、そこを私行ってみたい。トールはもう大乗り気だ。で、トール、行こう行こう夏美、そこ寄ってこ。で、夏美、あ、僕もそれがちょうどいい。夏美も助手席から振り返った。実は僕、最後にもう一つ行きたいお寺があるの。だから全部で8つだったんだけど、そこを入れるとちょうど9つ、ラッキーナンバーの9になるから。で、トール、オーケー。トールは指を鳴らした。じゃあ運転手さん、ゴー。タクシーは気持ちよく今日の街を走る。私は早速マップを広げて9番目のお寺を確かめる。で、アリサ、夏美、それはなんてお寺なの。夏美、帰国寺っていうの、鬼の谷のお寺って書くんだけど、 鬼で、トール、おいおい、また鬼かよ。トールはブルッと身震いして、身震いの字がちげえ。見るの身がついてる。帰国時、怖いね。よし。怖いとよしが、トールの中では矛盾しないらしい。なんだこの文章。帰国時と、私の地図とトールのガイドブックで帰国時鬼の谷の寺を探す。トール、夏美、ないぜそんな寺。アリサ、ええ、ないわね。こっちにも地図にもガイドブックにもそんな名の寺は出てこない。夏美、それ間違ってない？夏美、うん、間違ってない。どっちなんだよ。うんって言ったぞ。で、ごめんなさい。避難所ですよ、み。48番、出発ーって書いてあるんですけど、出発ーなんて読めばいいんだろう、これ。なんでそうやってちっちゃい青をつけたかな。で、49番、このゲームの選択肢って意味あるの？と。あるはず。で、50番、いいよいいよ、日本語おかしいよ、と。で、51番、これプロが書いた文なの？と。サウンドノベルに詳しい方だったらわかると思うんですけど、音切り層ってスーパーファミコンのソフトでサウンドノベルがあるんですが、それを書いた方です。はい。それを書いた方の文章なはずで、かつプロがきちんとそれをね、まあ、間違ってたりしたらチェックするんだよね、絶対ね、そういうのっていうのは。いくらプロだって言ったって間違えるだろうし。ねえ。で、また作られたやつをまたチェックする人もいるわけですよね。多分ね。まあ、一応プロだらけなんですけどね。一応ね、これ。はい。で、続いていきましょう。でも、ガイドブックにも出てないってさ、運転手さんは知ってます？トールは気さくに声をかけた。帰国時についてね。で、運転手さん。さあ、老運転手は首をかしげた。帰国時ね、私も38年この都を走り回ってますがな、そんなお寺さんはちょっと聞いたことが。トール、ほら夏美、運転手さんも知らないってよ。お前本当に確かなのか？夏美、うん、確か。夏美は自信に満ちている。無駄自信。で、アリサ、でも夏美、地元の運転手さんが知らないんだから、きっと夏美の覚え違いだろう。住所はどこになってるの？夏美、あ、うん、それが。夏美は途端にあやふやになった。地震崩壊。アリサ、わからないのね。じゃあ電話番号とか近くの目印とかは？夏美、それもわかんない。要するに寺の名前以外は夏美は何も知らないことがわかった。で、トール、おいおい夏美。トールが呆れたように笑い出して、その変な名前本当に間違ってないのか？で、夏美、うん、帰国時これでいいの。夏美は目いっぱい頑固者だ。っていうかさ、ところどころこれ画面見てる人だったらわかるんですけど、カタカナが入るんですよね。けどさのさとかね、うんのんとかね。で、いきましょう。トール、けどさ、同じ帰国時でも字が違うとか、帰国時じゃなくて帰国時だとか。トールが面白がってちゃちゃを入れる。で、アリサも乗っかる。あはは、そうそう、おみくじだとかなめくじだとか。私もついからかいたくなった。で、夏美、もういい、絶対あるんだから。とうとう夏美はむくれてしまった。タクシーが止まった。夏美はあれから黙りこくったままだ。着いたわ、成城園。私にはここも岸明との思い出の一つだ。夏美無視ですよ。私たちは従ってタクシーを降りた。私たちは成城園の庭園を行く。で、トール、わお、ここに我らの六条川原院ありしか。ト トールは両手を広げて芝居がかった。おお、我が源のトール様の吸いたまおし千年の空気よ。ああ、十二単と十二一重と、いかん即体が匂うって書いて、なんて読むのかわかんない。衣に冠、束に帯が匂う。で、アリサ。トール、せっかくの夢を壊して悪いけどね。私はおかしくなった。どういうこと？本物の川原院はここじゃなかったのよ。当時の鴨川はもっと東に流れてたから、ここよりずっと東寄りだったんですって。で、トール。悲惨。トールはのめった。日本語がわかんねえ。なんだよ、悲惨って言ってのめったっていうのは。んだよ、人がせっかく浸ってたのに。で、アリサ。ああ、ごめん。これ、彼から教わったことなの。またもちらつく騎士アキラの影。なんだろう。私はなぜこんな話をするのだろう。私はあいつを思い出しに来たのか。で、トール。おーおー、ごちそうさま、ごちそうさま。トールはやけになって、カクカクとうなずいている。おっさんか。夏美はそれを見て、ケラケラと笑った。やっと機嫌が治ったらしい。で、アリサ。この清浄園はね、昔、空立ちの生垣に囲まれていて、帰国亭とも呼ばれてたんですって。トール。帰国？なんだ、そりゃ。アリサ。帰国っていうのは、空立ちの別名よ。で、トール。おい、夏美。トールは夏美をひっぱたいた。なんでひっぱたくんだよ。もうあっけわかんねえ。それだ、帰国時。昔は空立ちに囲まれていて。で、アリサ。まあ、ほんと。私はトールの回転の速さに感心した。お前らが遅すぎるんだ。ねえ、夏美、そうかもしれないわよ。で、夏美。違うったら、鬼の谷の寺、帰国寺でいいの？夏美はまた膨れてしまった。で、はてな。その時、私は不思議な感覚にとらわれた。誰かの視線、それを感じる。で、舞妓さんみたいなのが出てくる。紫色。見回してみると、向こうの観光客の中に舞妓さんが見える。特にこちらを見ているようなものはいない。あ、ちなみに一瞬しか出ません。その左手の小立ちの影へ、すっと消えた黒い影がある。え、まさか、岸明に似ているように感じたのは、気のせいだろう。で、スルーして、アリサ。トールは十二一重や、遺憾即体ってこれなんて読むんだろうな。これ書いてるかな。なんて読むかが、わからん。わかんねえや。まあいいや。そのまま行きましょう。遺憾即体が匂うって言ったけど、私は急いで話題を変えた。私はここの空気、鬼を感じるわ。で、通る。え、鬼？アリサ。今日の風は鬼に馴染みやすく、今日の寺社は鬼に溶けやすい。自然に口をついて出た。ここの空気、鬼を感じるわっていうので、普通に、で、行きましょう。で、トール。あらら、急に詩人になっちゃった。トールがからかった。それも、博学な彼氏からの受け売り？で、アリサ。うんうん、これは私のオリジナル。河原院における鬼学の分析よ。聞く？で、夏美乗っかってきた。うん、聞く聞く。この手の話の大好きな夏美がすぐに飛びついてきた。トール、あなたは？で、トール。うへ？聞くよ。うへってよくわかんない。睨まなくたって。っていうか、強制的に聞かせようとする。アリサわかんねえわ。聞くよっていうのに対して、サンクス。ではご清聴。私はちょっと得意げに見る。源のトールの死後、この川原院はだんだん寂れていくんだけれど、トール、待った。このって、あんた。トールがクレームをつけた。早いな、2行しか言ってねえ。 本当のカーラインはここじゃないって言ったんじゃないの？でアリサ、演出効果よ、あのよりこのの方が臨場感があるでしょ。トール、オーケー、道場道場。アリサ、源のトールの死後30年、延長4年6月26日の夜のこと。トール、いやー詳しいね、一言一言突っ込み入れんのか。アリサ、本朝分域分水という文献に出てるわ。その夜川原院へ源の通るの霊が降りて一人の女官に取り付くので、夏美、わあ高齢だね。夏美は体中でワクワクしている。通る、けどアリサ、あんたそれ信じないんじゃなかったので、夏美、し黙って通る、アリサ続けて。でアリサ、ありがとう夏美、お化けとか信じねえって言ってましたからね、アリサは。私は続けた。源の通るの霊はその女官の口を借りてこう言うの。我在世の間摂政をこととなす、その行の知らせに入りて悪手地獄に落つ、そして自分は進化や上皇に敵意はない、しかれども重罪の身亡霊性にあり、物を害するにいなしといえどもなお人に向かうに興あり。で通る、ぬわ、トールは鼻にシワを寄せた。なんのこっちゃ。でアリサ、つまりこういうことよ、自分は生前の殺生によって地獄に落ちた、殺す生きる、敵意はなかったけれど性格に凶暴なところがあって人に向かうとついそれが出てしまう。でトール、ふーん、わかったような、わからんような。トールは難しい話が好きでない。夏美、ねえアリサ、その殺生って何のことなの？夏美が素直な質問をする。アリサ、それよ、私はそれを待っていた。なんだこの文章。権威の先生方の解釈だと、この殺生とはごく一般的に狩りや釣りのことだっていうの。でもそれは大間違い、私の解釈の方が正しいわ。これ新聞のビッグニュースだってなりそうな新説よ。権威の先生方の解釈は大間違いだと、私の解釈の方が正しいわって言っちゃってる。で通る、聞きたいね。通るもさすがに乗ってきた。で夏美、キャッピー、僕も聞きたい。夏美は今にも食いつきそうだ、楽しそうだな。食いつきそうなぐらい乗っかってきたんですよ二人で。アリサ、釣りへ行ったらね、引っ張んのかよ。私はそれをお預けにした。うるさいよ。次のお寺もやっぱり源の通るゆかりの地だから。で通る、あらら、ずっこけ。通るはまたのめっている。人がせっかくその気になったってのに。でこれ誰だろう、あ、これアリサかな。あ、そうだ、私ちょっと行ってくる。どこへ。二人とも先にタクシーで待ってて。私は二人を先へ行かせた。私は境内の売店まで来ると、ここで缶ココアを三つ買った。さっきはな、あの缶ビールを三つ買ったんですけど、新幹線内でね。で、アリサ、あのすみません、ちょっとお尋ねしますが。私は日向ぼっこの老人たちに聞いた。帰国寺っていうお寺なんですが、どう言ったらいいんでしょう。急に風が吹いた。なんだかひどい砂ぼこりだ。おい、アリサ、お待たせ。あれ、ちょっと待って、聞いた後はどうしたんだよ。暑いな相変わらず。で、避難所レスヨミ、 52番、おっちゃんジータにバンコさん来とるよと。え？あ、ほんとだ。来た。でも、自分関連 URL 変えてるよ。で、53番、長坂周慶って町の原作も書いてるんだぜ、と。あ、町もその人か。で、54番、原作者のウィキペディアにゲーム、彼岸花の大失敗って書いてあるっていうので、55番、すごいな、自伝で触れられるほどの大失敗だったのかと。これ大失敗やっちゃったね、これ。で、56番、遺憾即退で OK と。うん、多分、イントネーションは間違ってるかもしれないけど。で、57番、こいつらはいちいちチャチャを入れないと人の話も聞けないのと。ごめんなさいね。自分もチャチャ入れてますけどね。てか、チャチャ入れてないとできないっていうのがあるんですけど、自分の中で。で、58番、イサムよ、下老術に戻った本当の理由というのを聞こうじゃないか。本当の理由？下老術殺人事件。制作。59番、話の整合性なんてなかったと。っていうか、真面目に本当にさ、作る気でいる方、一緒に作ろうっていう風な方がいたら、本当に連絡欲しいわ。一人だけ本当に来たけどね。でも、わからない。うん。正直わかんないけど。いや、だからもう、どんなのでもいいって言うんだったらさ、とりあえず形だけ、作るっていうのを何とかしたいなとは言うのは思いますけどね。うん。そう、あのフラッシュね、他にね、いろんなの起動しないでね、あのフラッシュだけ起動すればね、ほとんど音同期取れてて、音の変わり目と一緒に映像も映像っていうか、文字もバンバンって出るのが変わるっていう風に作ったんだけどね。なんか他のソフトとか起動してたりすると若干の訪れが始まって、訪れっていうか、動機がずれてって、全然遅れちゃうんだよな。あれが最悪なんだよな。せっかく頑張って10時間ぐらいかけて作ったのにさーっていう。まあいいや。で、英語60番。下老術殺人事件なら仕方ないなと。他のだったらダメだった。そうか、ダメだったのか。危なかったな。で、行きましょう。で、タクシー戻ってきました、アリサ。私はタクシーへ戻ると待っていた二人に温かい韓国話を渡した。夏美、聞いてきたよ。売店にいたおじいちゃんおばあちゃんに帰国時はどこですかって。おばあちゃん増えた。で、夏美、わ、ありがとうアリサ。夏美はそれだけで感激している。で、トール、で、どうだったの。トールが聞いた。アリサ、それが全然。私は首を振った。知りませんじゃないのよね。そんな名のお寺さんはこの京都には嵐島変だって。夏美、汗だらだら。ああ、そうなんだ。夏美は気の毒なほど肩を落とした。で、トール、ああ、大丈夫、なんとかなるさ夏美。トールは明るく励まして、7つも回るんだから、餅は餅や、みちみちお寺で聞きながら行けばいいさ。で、アリサ、そうよ夏美、私たちだって協力するわよ。で、夏美もずっともう汗かいたまま、うん、そうだね、ありがとう。夏美はちょっと元気になった。タクシーが走り出してしばらくすると夏美突然おかしくなりましたよ。うるさい。夏美が突然大声で叫んだ。で、トール、うわ。で、アリサ、夏美、一体どうしたのよ。で、夏美、え。夏美はきょとんと振り返った。僕、今声を出したの。トール、出したよ、あたしは心臓が止まるかと思った。大真面目にトールが言った。大真面目じゃねえよ、あたしゃとか言ってるし。運転手さんなんか飛び上がって天井に頭ぶつけてたぞ。で、運転手、うわはは。運転手は世辞で笑ったが、ミラー越しに見ると目が怒っている。で、夏美、うわ、ごめんなさい、僕自分に気合を入れてたの。嘘だろ。夏美は小さくなった。で、アリサ、え、気合。夏美、帰国時って僕の頭がうるさいんだもん。で、トール、 そりゃまた随分なご就寝だ。トールが笑った。けど夏美、その帰国時って一体どこの何に出てたんだよ。夏美、ん？本。アリサ、本ってどんな本？夏美、小説だったかな。なんだかまたあやふやで夏美の声が小さくなる。トール、バッカ、おめでたいね。小説家なんて嘘ばっか書くのが商売だぞ。で夏美、これは嘘じゃないって書いてあったの。それドキュメンタリーっぽい小説で、ちょっとどことなく作り話っぽい。でアリサ、夏美、だったら道筋くらい書いてあったでしょ。どんな道をどう行けばあるとか。で夏美、それが大まかにしか。どうも肝心なところが曖昧だ。山の中で今日僕たちが回るコースの先の方なんだけど。夏美は申し訳なさそうに首をすくめている。トール、ま、いいか、行けばなんとかなるさ。トールが肩を叩いて力づく。手伝ってやるから元気出せ。いざとなると困っているものを放っておけない性分らしい。で夏美、うん、そうだね。夏美はたちまち元気を取り戻した。行けば野となれ山の中、明日は明日の風邪をひく、キャハ。夏美お得意のインチキことわざだ。きついわ。で、ドンスルーで、運転手、お次はどちらへ。部長面の運転手が聞いた。あいつらうるせえっていう感じです。行けない。まだ行き先を言ってなかった。行けなすぎだろ。でまた長え名前を、夏美、佐賀釈迦同性領事、キャハ。夏美は拳を突き出して、源の通るゆかりの地、犬も歩けば鬼にゴーゴー。もう運転手多分もう相当もうあいつ降ろしてって感じですよね。通る清涼寺、ああ本当だ、書いてある。トールがガイドブックを広げて、トールが言った。トールがガイドブックを広げて、トールが言った。源のトールの山荘、聖火館のあった場所。お、今度こそ、本元の跡地だな。よーし。また空気でも吸うつもりらしい。また空気でも吸うつもりらしい。死ねっつってんのか、俺。で、アリサ、あの辺りは平安時代の別荘地だったら、別荘地だったらしいのよね。のどかに霞たなびく、山裾。館には館とか道教の寺って意味もあるの。これも岸明に教えられたことだ。といきなり選択肢。 A、 なんだろうこの妙な胸騒ぎ。 B、 変だな、また鬼のことを思い出す。 C、 いけない、また彼のこと考えてる。出た、男犬来ましたよ。 ABC で選択肢なのに文章を作ってやがんのっていう。なんだろうこの妙な胸騒ぎ。変だな、また鬼のことを思い出す。いけない、また彼のこと考えてる。来ましたね。で避難所です。読み、61番、そんなに同期って難しいのかと。音同期はですね、まあ、自分の作った下郎日殺人事件のあの予告フラッシュ、ファイルバンクの方にアップしてるんで、もし よかったら落としてくれればっていうあれなんですけど、聞いてもらえばわかるんですけど、テンポの非常に速い曲で、1秒間に、なんだろう、約3コマ、3コマっていうか、デデデンっていう風なのが入ったら、もう3つ切り替えたいっていう風に思うから、3つそこに合わせて、で、合わせようとするわけです。で、フレームっていうんですけど、あの、1秒間を60フレームに分ける、うん、違う、1秒間じゃねえや。1秒間はあれ何フレームに分けてんだっけな。まあ、10フレームぐらいに分けてんのかな。12フレームぐらいに分けてんのかな。まあ、そういう風にフレームで分けるんですけど、人間って感覚で見ててあれなんですけど、3フレームとか2フレームずれるだけでも気持ち悪いんですよ。なんか、 微妙にずれてるのが。だからそれを合わせようとすると、1フレームずらすだろ、これでどうかなってまた確認してみて、あ、いけねえ、あと2フレームちょっとずらすかって、2フレームずらしてまた確認して、よし、あった、じゃあ次行こうっていう形で作ってるんですよ。だから10時間かかるんです、毎回毎回確認しながら作ってるんで。でテンポの速い曲でダダダンとかデデデンデデデンみたいなの入っちゃうと、もうそれだけで6回変えなきゃとか思うから、で6変えるためにはどういう風なシーンにしようかなとか考えたりすると、結構時間かかりました。10時間かかりました。で、62番病気って書いたんですけど、病気3人ともある意味で、63番、とんでもない文章が続出ですねと、だから本当にぶっ飛んでるでしょこれ。すなおって書いてあったりするのでも、すがひらがなで、なおがカタカナだったりするんですけど、何の意味があるのかよくわかんないですもん。で64番、トールがガイドブックを開いてトールが言った、はいそういう文章が来るわけです。で65番、来たよーと、こんばんはです、はいで、早速まあ、選択肢なんですけども、なんだろうこの妙な胸騒ぎ、変だな、また鬼のことを思い出す、いけない、また彼のことを考えている、そうだな、鬼のことを思い出すかな、鬼のことを思い出すを選びました。で次の文章が、タクシーは清涼寺へ着いたですからね、何のために選んだのかさっぱりわかりませんで、あ、ちゃんと意味あるかもしれない。で続き、岸明はよく鬼の話をした、鬼に関することなら何でも知っているようだった。ってか岸明も思い出してんだけど、彼の鬼に対する異常なまでのこだわりは絶対的力への憧れだった。彼は常に自分の家柄の権威を誇ったのだと思う。名家で名家であることを鼻にかけた。自分の学識ばかりひけらかした。最悪だ。カメラマンとしての腕も自慢したが、その才能は偽物だった。そんな彼に私はどんどん冷めていった。冷めそうですね。で、トール。わあ、本物だ。トールは思いっきり芝居がかっている。なんだと。源のトール様、源のトール様、私はあなたと同じ名前です。どうかお力をください。で、アリサ。お力ってトール。私はおかしくなった。源のトールは死後、いろいろたたりをした人よ。トールはそんなお力が欲しいの？で、たたりとかあんま信じねえっつってんだけどね。アリサはね、言ってますね。で、トール。ブルル、おっとと、源のトール様、今のは取り消しです、パンパン。トールは当てて柏手を打った。源のトールの墓は、多方塔を回ったところの四方を囲んだ木立の中にある。その周囲は約10メートル四方。苔むした石塔の左右には、寒椿が植えられ、墓前には白菊が備えられて、おごそかな空気に包まれている。もうさっきの岸明の話とかもう無視です。で、トール。ねえ、このお墓って、トールがそっと言った。鬼の首に見えない。夏美。あ、ほんとだ。夏美が首をすくめた。太い角があって、こっちを見て、笑ってる。で、普通にアリサ冷静。でも変な突っ込み。でもこれ、角が4本あるわ。で、通る。四方を睨んでるんだよ。ピカソ的、多次元的描写だね。で、流す、アリサ。ふーん。宝鏡院刀は鬼の首をかたどったもの。案外それも親切かもね。 で、なんか砂嵐みたいなのが出て、で、トール、おっと、トールがやっと思い出した。アリサ、あんたさっきの話はどうなったのよ。ほら、源トールの摂政の親切っての。で、夏美、あ、それそれ、話して話して。アリサ、選択肢 A、 ちょっと怖い話だけれど。 B、 やっと二人が思い出してくれた。 C、 私はそれを待っていた。なんだそりゃ何のためにお前は選択肢にしたんだこれ。で、避難所で睡眠66。これは制作会社が悪いの？と。制作会社も悪いと思います、うん。書いた本人でも、そうやって街とか、まあ街はこの後なんでしょうけど、その音切り層を書いたね、方ですから、まあ先生の文章はあんまり変えられねえっていうのがあるでしょうから、制作会社はあんまりどうしようもなかったっていうのはあるのかもしれないけど、制作会社も悪いけど、その書いた人の方がもっと悪いっていうね、キリンさんの方がもっと悪いですって。で、67番、文章構成の人に回す分のお金をケチったのかなと。どうなんだろう。なんかちゃんと作ってれば、あんまりそのなんだろう、文章以外のところは結構しっかり作ってあるんですよね、サウンドノベル。そのゲームボーイアドバンスですけど、それにしては非常によくできてるとは思うんですけどね、その普通のレベル、問題なしのレベルで。だから文章さえきちっと乗っかってれば、これ、普通にいいとこ行ったと思うんだけどね。なぜこんな文章になっちゃったのか。で、68番、そういえばこれ青い城に雰囲気というかコンセプト似てるねと。ごめん、青い城がわからない。で、69番、この選択肢どれも意味すること同じだよねと。ですよ怖い話して、あ、怖い話じゃねえ、あの話続きしてよっていうのに対して、ちょっと怖い話だけれどっていうので、もう一つがやっと二人が思い出してくれたっていうんで話し始めるっていう展開ですよね。で、もう一つが、私はそれを待っていたっていうんですから、同じですよ。バッチ濃いですよ。かかってきやがれですもん。とりあえず、そうだな。私はそれを待っていたにしましょうか。話してやるよっていう。はっきり言って多分どれ選んでもここからスタートするんでしょうけどね。で、続き行きましょう。アリサ、いいわ、じゃあかいつまんで話すわね。かいつまむなよお前、せっかく待っていたっつったのにかいつまんで。私は二人に向き直った。トールの霊が言った摂政が釣りや狩りのことじゃないってことはもう言ったわよね。そんなこと誰でもやってることで、それを重罪だとか暴れる戻る性、暴類性にありは変でしょ。で、夏美、ふむふむ、なるほど、大いに変だ。で、アリサ、では源トールがこれほどまでに言う重罪とは一体何か。で、トール、ああ、わかったよ、アリサ。となると、人間だね。彼は誰かを殺めてるんだ。勘のいいトールはすぐにわかった。難しい話はダメだって言ってたんだけど。で、アリサ。正解よ、トール。私も同感。生前、源トールは誰かを手にかけた。でも、これ、普通の殺人じゃないと思うの。あ、ちなみにこれ今言ってるのはアリサの親切であって、妄想ですからね、言うなれば。で、トール、なぜ。アリサ、だって政治家っていろいろ悪いことしてるわよ。剣謀術数の塊でしょ。いろんな悪事してるわよ。まして当時のことだもの、暗殺だとか謀殺だとか。推測です。で、トール、うん、だね。そうか、それくらいじゃ死んでからお化けになって出てきてまで反省はしないよなと。 乗っかってます、トール。で、アリサ。でしょ？では、だとしたら何？どんな殺人？で、夏美。夏美もトールも考え込んだ。トール。親殺しだとか、主殺しだとか？で、アリサ。もう少しよ、トール。で、夏美。わかった！バラバラ事件だとか、ミイラにして食っちゃったとか、ああ！出任せに行ってから、トールと夏美は叫んだ。なんだよ、出任せに行ってからって。夏美。カニバリズム？トール。人を食っ。アリサ。だと思う。妄想で三人絶好調。私は二人を見た。二人の顔は真っ青だ。アリサ。それが私の仮説。つまり源のトールはそれをやった。仮説っつってんぞ。で、トール、夏美。キャー！近くに雷が落ちたらしい。晴れてたよ。で、アリサ。ところで、新幹線で話した三つの鬼の怪事ね。怪しいこと。あれはみんな源のトールの生存中に起きている事件なのよ。で、二人とも、あれを。二人は殴られたような顔をした。わけわかんない。トール、彼があれをやったって。トールもそれだけ言うのがやっとだ。トールと夏美は立ち尽くしている。風はゴーゴーと立ち木を揺らす。天は怒って雷を轟かせている。で、アリサ絶好調。きっと源のトールは他でもやってるわ。私は続けた。よく調べればこの頃子供や赤ちゃんが何人も神隠しに遭ってるはずよ。仮説ですまだ。で、トール、あんた。トールは顔を引きつらせて、ご本人のお墓の前でよくもそんな世にもおっとろしいことが言えるよね。おっとろしいって書いてある。で、夏美、僕気持ち悪くなってきた。夏美は口を押さえている。トール、私もだよ。もう二人とも冷や汗ってか汗だらだら。トールも胸が悪そうにして、鬼の話だったらうちは平気だったのに、人間となったら急に。で、アリサ、冷徹、健全な証拠よ。私は笑った。あなたたちの心まで鬼じゃなくてよかったわ。アリサは鬼ですけどね。で、トール、おお、怖い女だこと。トールは大げさに身震いして、下面女菩薩内心女夜叉とはあんたのことだよ。外面菩薩のごとく、心夜叉のごとく、下面女菩薩内心女夜叉。なんで難しい言葉知ってんだよ。で、アリサ、かもね。かもねっつっちゃった。かなわねえな、こいつら。で、行きます。アリサ、この中では案外私が一番の鬼女かもよ。で、夏美、ねえ、もう行こうよ。夏美は半べそになっている。こんな話こんなところでしてたらたたりがあるよ。で、選択肢 A、 全く夏美は迷信深いB、 私は全然信じないけど。 C、 トールは夏美に引っ張られ気味。うるせえよ、なんだよこれ。トールは夏美に引っ張られ気味っていう選択肢はねえだろ、どう考えても。すっげえ選択肢、こんなの見たことねえ。もう行こうよっていうのに対して、全く夏美は迷信深い。まだでもこれ選択肢にならないけどね、普通ね。で、B が、私は全然信じないけど、と。A とほとんど同じなんですけど、言い方変えてるって。で、C は、トールは夏美に引っ張られ気味。全く繋がってねえ、なんか。パネー。っていう感じです。 で、避難所ですよみ。70番、歴史的背景とかすごく調べてるみたいだし、頑張って作ればもっといい作品になりそうだけどね、と。うん、なんか、たまにそういう風になんか調べたんだなっていうような文章が出てくるんですけどね。ですけどね。で、71番。長坂の小説って正直つまらないから、設定や世界観はいいんだけど、文章を見せるのが下手なのかなって思うな。で、下手な文をそのまま使うと、彼岸花が出来上がると。下手な文っていうか、なんか、どうしてって言って、72番。これは素敵な選択肢と。もう C 選ばざるを得ないっていう感じですよ。どう考えても。うん、もう、なんだよ、トールは夏美に引っ張られ気味って書いてあるのは。これ選択肢じゃねえよ。無理やりすぎだろ、どう考えても。これ素敵だな。パーネー。で、C にしよう。トールは夏美に引っ張られ気味。で、次。アリサ。だから選択肢無視すんなっつの。平気よ、夏美。私は笑った。源のトールは全てを悔い改め、懺悔するために霊となって現れたの。本人は洗いざらい告白したかったのよ。私はそれを代弁してあげてるだけだもの。こいつ仮説言ってんだぞ。で、夏美。でも、夏美はまだ怖そうだ。で、アリサ。あはは、行きましょう。ここはもういいわ。私たちは境内にある聖火寺阿弥陀堂へ向かった。引っ張られ気味のトール無視かよ。で、アリサ。そうそう、源のトールといえばもう一つの鬼の話ね。歩きながら私はとっておきの話を始める。トール。あ、うん、首一つ指一本ってあの話ね。トールが即座に反応した。アリサ。まあ、よく覚えてるわね。トール。だって、強烈だものね。で、夏美。僕も忘れられないよ。そう言って二人は身震いした。あ、今回はちゃんと身震いの字が合ってますね。で、アリサ。私ね、あれも、源のトールだったんじゃないかと思ってるの。これが私のびっくりネタだ。トール。え?夏美も、え?夏美が飛び上がった。ちょっと待ってよ、アリサ。トールまで慌てている。だってあれ、奈良時代の話でしょ?平安時代の源のトールが、どうしたらその前の奈良時代へ行けるのさ。さすがびっくりネタだよ。で、夏美。そうだよ。夏美も、猛烈抗議する。幽霊だって時代の後へしか行けないんだよ。それをどうやったら生まれる前の時代へ行けるの?あ、幽霊って時代の後へ行けるのか。ああ、そうか。昔の霊とかが今出てきたりとかするってことでね。で、アリサ。アリサははっきり言って、霊とか絶対信じませんからって二人に言ってたんですけど、アリサ、来ましたね。時代の流れって一つじゃないのよ。私は落ち着いた口調で言った。もう MMR ですよ、トール。なんだって?トールの声がひっくり返った。で、アリサ。私ね、時代って同時にゆったりと流れてる何本もの大河のようなものだと思うの。パラレルワールド。だから誰かがその理論さえ掴んだら、それらの流れを横移動することもできる。つまり、その人は自在に時代を行き来できるのよ。トール、絶好調。アリサ、あんた、大天才か?大田分けだよ。ああ、頭がこんがらがってくる。まあ、大田分けですけど。トールは本気で頭を抱えている。みんな頭ごっちゃごちゃです。で、アリサは冷静です。それでも。冷静なんだけどぐっちゃぐちゃですけど。源のトールはその理論を見つけたんだと思うの。だって、平安時代と奈良時代のこの二つの事件は、事件現場の状況や手口があまりにも似すぎてるもの。現代の警察ならきっと同じ指紋を見つけてるわ。持論絶好調。で、トール。鬼だよ、アリサ。鬼の仕業。トールは議論を打ち切るように言った。 議論してねえ、あんま。あんたが鬼の存在さえ認めれば、それらはみんな片付くことなんだよ。で、夏美。そうだよ、アリサ。アリサが鬼を認めればいいんだよ。夏美も顔を真っ赤にしている。で、アリサは頑固ですから、それは無理ね。鬼が存在したという科学的証拠は何一つないもの。こいつが、お前が言うなって話ですけどね。源の徹が時代行き来してどうたらこうたらつってたの無視ですけど、鬼が存在したという科学的根拠は何一つねっつって。私は二人の考えを切って捨てた。ひどい女だ。偉いですよ、徹が突っ込んでますね、冷静に。時代を飛べるなんて、あんたのその考え方の方がよっぽど非科学的だけどね。頭痛い。もうやめよう。トールはプリプリと歩き出した。プリプリ。で、夏美。賛成。もうやめよう。夏美は喧嘩が嫌いなだけだ。なんつう文章だ。で、アリサ。待ってよ、トール。私は追いかけた。トールはずんずん歩いていく。ふう、疲れる。で、選択肢来ました。A。トールはややこしいのが嫌いなだけだ。ややこしいってか、ほとんどの人はもう怒るでしょうけどね。で、B、トールは本当に怒ったのだろうか。C、トールがこれくらいで怒るはずがない。また、いつもの ABC で文章が作れちゃう選択肢です。トールはややこしいのが嫌いなだけだ。トールは本当に怒ったのだろうか。トールがこれくらいで怒るはずがない。疲れるわ。さすがやわ。で、避難所ですよ、み。73番。選択肢入れたくないのにゲームだから仕方なくやってる感じだね。仕方なくやってますね、絶対これ。で、74番。信じてるというより確信してるって感じだね、と。うん、もうなんか、で、他の、なんつ、異論は受け付けねえっていう話ですからね。恐ろしい女ですよ。で、75番。電波すぎるだろうって書いてあるんですけど。あ、まあね。ビビビリビリビリっていうね、電波すぎますよ、まあパーネパーネっすわ。で、どうしようかな。まあトールプリプリしながら、どっか行っちゃいましたけど、それに対してアリサの意見なんですが、ややこしいのが嫌いなだけだと思うのか、怒ったのだろうかっていうか、これくらいで怒るはずがないって決めつけるか思い続けるか。まあ、トールさんもね、心広い方ですから、これくらいで怒るはずがないを選びます。怒るはずがないを選んで、なんてまた無視です。で、トール。あ、ここだ。無視してますよ。相変わらずプレイヤー置いてけぼりです。で、舞妓さん出てきた。また、さっきの舞妓さん。紫色のやつ。トールは不意に立ち止まった。で、舞妓さん出ましたけど、スルーです。で、アリサ。どうしたの、トール。向こうを舞妓さんが歩いていく。トール。ちょっとね。ここ、友達の写真で見たことがあったから。あ、怒ってなかったですね。トールは。で、アリサ。なんだ、そんなことを。写真？そういえば、私もここには思い出がある。で、トール。ほら、夏美見なよ。やっぱりいるだろ？トールが急に言った。夏美、何が？夏美は戸惑っている。まあ、そりゃそうだよ。急にね、ほら、夏美って言ってるんですからね。で、トール。あそこだよ、ほら。で、今見回してる。トールは向こうを指さしたがって書いてあるんですけど、向こうってどこだよ。で、次。遅いよ。もう行っちゃった。トールは肩をすくめてみせた。何のことを言っていたのだろう。あ、怒ってるかもしれないですね。アリサ置いてけぼり。で、夏美。うりゃー！突然夏美が悲鳴を上げた。うりゃーって。どうしたの夏美。驚いて振り返ると、来ましたよ。爽やか青年です。いやあ、 爽やか青年が立っている。相変わらず爽やか青年って名前が出てないですからね。で、爽やか青年、はは、奇遇ですね、こんなところでお会いできるなんて。で、アリサ、わあすごい偶然、思わず上気するのが分かった。で、夏美、キャーすごい。あ、トールも夏美も大騒ぎだ。で、アリサ、こちらへはお仕事で。私は赤くなっているだろうか、赤くなっているだろうかって。で、爽やか青年、まあ野暮用です。青年はトレンチコートを持ち帰った、わざわざ持ち帰った、フラグのために。で、トール、あ、何か落ちましたよ。トールと夏美が争って拾おうとしてごちんこしている。なんだごちんこしているって、お前聞いたことねえそんな文章。ごっつんこならまだわかるけど、ごちんこって。で、続き、アリサ、まあ、二人の拾い上げたものは警察手帳だった。このために、爽やか青年はわざとトレンチコートを持ち帰りました。で、トール、刑事さんだったんですか。途端にトールが女になった。嫌な文章。まあ私緊張しちゃいますわ。おほほ、無理すぎだろ。で、爽やか青年、いや参ったな、変なもの見られちゃって。青年は覚悟を決めたようにその手帳を開いてみせると、開いてみせた。結城忍と言います、よろしく。で、3人ともキリッとこっち見てますけど、あ、こちらこそ。私たちは先を争っていい女ぶった。もうスイーツかっこ笑いみたいなやつです。で、次、それにしてもこの刑事さん男なのに綺麗。警視庁捜査第一課、結城忍。で、トール、お仕事でって言うとこちらへは事件で。トールはもういきなりのアプローチ。で、アリサ、こちらへは聞き込みに、それとも容疑者を追って張り込みとか。私も負けてはいられない。で、忍、いや、まあそんなような。結城刑事は行こうとするが、私たちは巧みに行く手を塞ぐ。最悪ですよ。で、トール、それは東京の人が京都で起こした事件ですか、それとも京都の人が東京で起こした事件。警視庁が動くのはどちらかのケースなんでしょう。で、夏美、それは観光客なんですか、それともお寺の関係者。で、アリサ、まさか今この境内に犯人が。うぜえわ。私たちは青年刑事を取り囲んだ。もうね、呪いをかけるみたいになってますよ、黒魔術みたいな。私たち何でもご協力しますから。で、忍、そうですか、わかりました。私たちの勢いに刑事さんも飲まれたらしく。それじゃあちょっとだけ頼もうかな。夏美、はい、何でもどうぞ。私たちは婦人警官のように整列した。忍、ほらあそこに男が立ってるでしょ。で、そっちを、振り向く。結城刑事は真顔で指さした。黒い服のちょっといい男の、あの男。はい、どこに。私たちは目を凝らすが、観光客ばかりでよくわからない。あの刑事さん、どの男ですか、もう一度。振り返ってみて驚いた。ゆっくり振り返る。誰もいない。結城刑事が消えた。消えたの得たがなぜかカタカナ。で、アリサ、あはは、逃げられた。逃げられるよそりゃ。で、トール、ガルル、お見事、逆ナンパ失敗。アリサ、私こんな振られ方初めてよ。 トール、あたしだってさ、世の中は広い。これほどの美女揃いよ。私たちみんな同じ気持ちだ。こいつらたまに一緒にこういう風にね、連携プレイする時がありますから。で、夏美、はーい、忘れて忘れて、釣り落とした魚はデカダンス。夏美が明るく前向きになった。デカダンスって何ざんす。次行こう次、あだしの念仏寺、キャハ。私たちは気を取り直してみんなでタクシーへの乗る。なんだこの選択肢。 A、 科学の科、あの化学の科に野原の野って書いてあだしのって読むんですけど、あだしのって書いてあって点点点、これが最初は読めなかったっていう、これ A ですね、選択肢の A。 B、 間違えて彼に直されたのだった。 C、いけない、またあいつのことをもう忘れよう。ムカつくぐらいこれ文章だ、この ABC。 うわムカつくわ、これ完全に文章じゃん、この3つ。あだしの、これが最初は読めなかった、間違えて彼に直されたのだった。いけない、またあいつのことをもう忘れよう。うわこれもろ、これ選択肢じゃ絶対ねえわ。これどう考えても選択肢じゃねえのがバレバレなぐらいひどいなぁ。びっくりするぐらい選択肢じゃねえよこれ。で、避難所レスミ76番、せめて選んだ選択肢に対する反応が欲しいよね。欲しいです、本当に。何のために選んでるのかわからない。でもびっくりすることにエンディングめちゃくちゃあるんですよこれ。ちゃんと分岐するんですよこれ。で77番、そういえばゴーストショットシステムとか使ってる？忘れてる。でわかんない。で78番、ゴチンコゴチンコって書いてあるんですけど、ゴチンコですよ。びっくりです。で79番、こいつらうっざーって書いてあるんですけど、かなわねえっすよこいつら。うぜえですよ。で、80番、これ書いてもらった文に番号を振っただけじゃねって書いたんですけど、番号を振っただけですよどう考えても。あだしのこれが最初は読めなかった、間違えて彼に直されたのだった。いけない、またあいつのことをもう忘れよう。だってどう考えたってさっきのそのあだしの今度念仏地行こうよって夏美が言ったのに対して、いけない、またあいつのことをもう忘れようには繋がんねえだろどう考えても。で81番、とりあえず制作者には選択肢の意味について小一時間説明してあげたいねと。はい、どにも抜かれるよ本当。あまりのひどさに、だってこれどれ選べばいいのかなんてもうわかんねえもん、ついてけねえもんこれ。選択肢だっつってんのになんで ABC で文章作ってんだ、そういう遊びかこれ。どうしようかな。あだしのこれが最初は読めなかったっていう選択肢もねえけど、それにするわ、 A にしよう。あだしのこれが最初は読めなかった、スルーかよ。あだしの念仏寺、名前からして怖い。名前からして怖い、なんだよこの文章。でいきます、私はこれ最初は化けのって読んでたよ。あら私もよ、あだしのなんて読めないものね。あ、ここで出たね。で夏美、キャーハ、僕もだよ。でもなんで化けのがあだしのなんだろう。夏美が小首をかしげる。アリサ、当て字でしょうね、辞書には他に、生徒の都に野原なのであだしの、形あだなすもののあだしで野原ののも出てるもので。通る、きっと昔はタヌキやキツネが出て人を化かしてあだをしたんだよ、だからあだしのあだしのあだしのって。案外通るの言う通りかもしれない。であだしの念仏寺到着で、右左を見渡して、あだしの念仏寺、見てください。てか、二往復すんなよ。 で、三人、うわー、何度見てもこの光景には息を呑む。何度も見てんのかよ。石段を登って、山門、山の門を入り、くぐると、いきなり無数の石仏群が広がる。石の仏の群。霊魂の存在など信じない私でさえ、この空間にだけは死者の魂が漂う妖気のようなものを感じる。まあ、こいつはね、もう、だってパラレルワールドとかは信じてますからね、一応ね。無数の赤子や水子、みなごの鳴き声が聞こえる気がする。で、夏美。ねえ、これみなごでいいんだっけ？水子だっけ？どっちか忘れちゃった。みなご地蔵だよ。夏美が駆け出した。本堂の左手に、これなんだっけな。草冠に矛って書いて、なんだっけ。なんとか屋根の水子地蔵尊堂がある。夏美も徹も首相にお賽銭をあげて手を合わせている。私も黙って二人に並んだ。なんだっけなこれ。で次、夏美。だってかわいそうだもんね。夏美はかすかに涙ぐんでいる。みんなあの世で幸せになってるといいね。で徹、なってるさ。こうやって私たちが手を合わせるたんびに、みなごたちは一歩一歩生まれ変わりに近づくんだよ。水子だっけな。手を合わせていると、可愛い赤ちゃんの笑顔が浮かんだ。で、アリサ。ごめんなさい。私は心の中で祈った。気がつくと、涙が頬を伝っている。こいつらわけがわからない。トールがそんな私を見た。で、すげえ泣いてんな、アリサ、絵で。大泣きだぞ、おい。で、水子でかやぶきでした。ごめんなさいね。水子でかやぶきでした。はい、で、次行きましょう。アリサ、やだ、別に霊魂信じたわけじゃないからね。私は急いで弁解した。で、トール、いいんだよ、アリサ。トールはぶっきらぼうに背を向けた。冗だよ。アリサ、女の情けよ。照れることないよ。そういうトールの目も赤い。で、夏美、キャーハ、お線香の煙がしみるね。夏美も涙をごまかしている。みんな大泣きですよ。なんとなく、戦地になった私たちは、お互いを見ないようにその場を離れた。戦地。その先に竹林の小道がある。ここは長岡京や大原の大原のって書いて何て読むんだろう、大原野かなと並ぶ有名な竹の名所だと言われる。で、さっきの泣いてたのはもうドンスルーで、夏美、わー綺麗だね、青竹ってこんなに綺麗だったんだね。夏美は両手を口に当てると、おーいかぐや姫出てこい。で通る、こうしてみると青竹は女だよね。トールは美大生らしいことを言う。まあ、スルーす。柔らかくて生めかしくって、全部が女の肌って感じ。だから、かぐや姫なんだよね。ざわざわと竹林がそのしなやかな死体を揺らす。木漏れ日がキラキラと降り注ぐ。で、アリサ。彼はここでパチパチと写真を撮った。一緒にいる私には目もくれずに。岸明は一枚も私を撮ってはくれなかった。最悪だ。この竹林は私にとって悲しみの記憶でしかない。で、通る。ここって誰でも写真撮るんだよね。小道の一段を登りながら通るが言った。で、アリサ。あら、通るもここへ来ていたの？私は思わず言ってしまった。トール、え、持って、あはは、アリサ、あんたも来てたんだ。アリサ、あ、私は口を押さえた。バレちゃったみたいね。わざとらしい。で、夏美、キャーハ、はーい、僕も来てました。すると、夏美までが手を挙げた。お前ら好きだな。京都大好きっ子だな、もう。で、 トール。なんだ、じゃあ三人とも来たんじゃない。私たちはみんなで笑い合った。でも、なんとなく苦い笑いだ。苦笑。で、アリサ。彼と？うん、彼と。嫌な思い出？ええ、嫌な思い出。みんな同じだった。最悪だ。だから誰も何も言わなかったのだ。私たちはまた笑い合った。詮索する者はいなかった。それだけでお互い何があったかを察し合った。すげえなあ。私たちはそれ以上は何も触れ合わず、坂道を登った。ムカつく選択肢きたわ、ABC。また文章作ってんの。女の友情もいいものだ。これで男さえ入ってこなければね。ああ、私たち親友になれそう。本当に選択肢っていうのを理解してない奴らだ。で、避難所レッスン82番。こんな選択肢で分岐するとか、正気じゃないね、と。しかもね、どれが本当に分岐する選択肢なのかが分かんないんですよ。突然こういう選択肢で分岐する可能性もあるっていうところが怖いですよね。で、全く問題なかったりね。その辺が非常にね、スリリングですよね。他のゲームじゃ味わえないですよ。で、83番は水子かやぶき、漢字教えてもらいました。ありがとうございます。で、84番、ドラッグは情緒不安定になるからね、と。ドラッグって書かない。85番、おっちゃん来てた、と。おっちゃんじゃないんですけどね。ところで、ジータからゲロウジスに戻ってきたのはどうして？と。ゲロウジス殺人事件、制作。で、本当かどうかわかりませんよ、というか。でも、あれ戻ってきちゃう。てかね、いろいろあったんですよ。そこまでに。あれ戻ってきちゃ悪かったかな。なんで聞かれるのかな。ダメかな。そう。まあいろいろとね、影でね、いろいろ話がありましてね。それで戻ってきました。そんな感じ。どんな感じだわかんないけど。まあ、別にジータを完全に放置したっていうか放置したわけじゃないですから、あれですけど、とりあえず、まあ、いいじゃないっていう、はい。いう感じですね。戻ってきちゃ悪かったら、ジータに戻ります。はい。で、86番、お茶こーんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどね。で、はい。こんばんはです。で、87番、もう選択肢全敗しろって気がするなと。もうやめちまえっていうね。だってもうさ、ムカつくぐらい選択肢逆に多い、選択肢、なんていうか選択肢って呼ぶのすらもう嫌ですけど、その、多いんですよね、またこれ。多いのがまたね、はい。で、88番、おっちゃんじゃないんですけど、20代中盤なんですけど、本スレ空いたから移ろうぜ、と。ああ、じゃあ、移りますか。はい。じゃあ、こっから移りましょう。はい。で、その前に全部読みましょう。89番、嫌だからそのいろいろを聞いてるんだけど、まあ話しにくいならいいよ、と。そうだなぁ。まあ、ジータの方が長くもう、ねえ、ジータの方が自分もう3年半以上やってますけど、ジータの方が長くなっちゃって、俺は何なんだろうっていうんで、また戻ってこようかなと。で、なかなか企画とかゲスト呼ぶとかいうのも、滞ってあんまり、そんな、まあオフ会みたいなのなんかやってたみたいだけど、なんだろう、きちんとした、そういうのはあんまりなってないんだったら、自分がまた戻って、なんか、できたらなというのがあって、またそのきっかけ作りとか、あと、最近新人さんが来ないのがちょっと残念だなっていうのがあると思うんですけど、なんとかなんないかなっていうのもあるしね、活性化しないかなと。もうなんか、 やっぱり後々どんどんやっぱり出てきてくんないと、もう縮こまっちゃって、ね、なかなかっていうのがあるんで、で、一回自分はジーターに出て、まあいろいろ関係ない、ゲロジとは関係ないもんいろいろやらせてもらって、少し広げたんで、それでまた戻って、で、そういう人たちがまあこういうの聞いて、その自分以外のやつを聞いてね、残ってくれたらなと思うし、またそれでここで始めてくれたらなおいいなとか思ったりとかね、そういうのがあるので、はい、そういったところで、なんとかしたいというのがあるので、ね、まあ戻ってきましたよ、とりあえず。はい、で、で、90番、ゲロウジス殺人事件、彼岸花編、ぼやっとが京都を巡ってキャペっちゃおうぜ、と。ああ、作りやすそうだな。で、選択肢って出て、で、文章作ればいいんだよね。で、91番、ダメとかじゃなくて純粋に興味だよ、と。うん、まあ、そうだって、ありがとう。うん。で、92番、ゲロウジス殺人事件が理由、本当のおっちゃんはすでに殺されて、今実況してるのは別人なんじゃね、と。あ、自分はね、拡張子されてるっていう話で、知りませんけど。で、93番、企画とかゲストとかはおまけであって、ゲロウジスの必須ではないよ、と。いや、必須ではないけど、なきゃいけん、なんていうのかな。なきゃ、終わるぞって思うよ。うん。うん。やっぱりそれがドカーンって、やっぱり起爆させないとそれで。うん。やっぱタラタラタラってやって、うん、タラタラタラじゃないんだけど、なるべくね、そういうので、また、モチベーションをグッと上げてね。うん。そうじゃないと聞いてる人も逃げてっちゃうぞっていう。うん。もう、なんだろう。もう昔からもう聞いてて、もう昔から3年もう聞いてるよとか、そういう人たちは逆に出づらくなってるんだろうから、聞いてくれてるっていうのはあるのかもしんないけど、やっぱりその辺頑張んないとっていうのがあるんでね。うん。まあ、仕事とかそういうのじゃないけど、まあ、楽しくね、そういったことをできて、うん。とどめられたらなというのはありますからね終わらないけどね、そのなんだろう、でも下から入ってこないといつかはっていうね、やっぱり何か、うん、他のに逃げられないような何かここでの強みみたいのをこの人数を利用してなんかやりたいなっていうのがね、うん、あるけどねで、94番拡張したんだねとしたと思う。うん。でも全然違うのずっとやってたからな、1年以上な。うん、で、95番、まあ気持ちいいほど新人増えてないからね、と。でしょ？うん、だからなんとかなんないかな。で、96番、なきゃ終わるっておいおいと。まあそこまでは言ってないけど、その、でも、うん、なんか増えないかなっていう。で、97番、普通の実況ならともかく、朗読はちょっとハードル高い気がすると。そうか。てか、こんなやつがやっててもいいんですけどね、別にね。そういう意味では非常にハードル別に高くないと思うんですけどね。これないのかな？うん。で、98番。まあ、商売やってるわけじゃないんだけどな、と。まあ、そうなんだけどね。うん。だけど、まあ、そういう目で見てんのは俺ぐらいしかいないのかな。うん。かもしんないけど。かもしんないけどね。うん。で、91番、つまり、ゲロウジスの救世主になりに来たと。救世主じゃないです、別に。はい、救世主って、そんな大層な、あれじゃござんせんけども、まあなんかね、いろいろ、やれたらなと、またね、うん。その、全然絡んでない人っていうのが、結構、まだいるじゃないですか、自分も。だからそういう人たちと絡むこともできたらなと思うし、まあそうじゃなくても、まあなんとか絡んでる人ともまた絡んでなんかできたらなとも思うしね、まあ続けるための、自分が続けるためのあれにもなるから、そういったことで、まあなんかできればなと、いうことですかね、うん、仲間が多い方がやりやすいでしょ、ゲスト呼んでそうやってやる方が、さすがにね、ジータだとね、またちょっと、最近の流れはっていうのはあるから、そっから一旦、また、脱却してっていうところで、うん。言うのもあるかもしれない。で、100番、イベントプロモーターって書いてあるんですけど、そこは、そこまで、うん。 で、101番、ホンスレを避難所に追いつかせるという僕の悲願を叶えてください。悲願なんだ。悲願なんだ。そうなんだ。はい。じゃあ、とりあえず、こう、映ってから30分もできなそうですけど、映ります。はい。じゃあ、位置を張って。はい。だから自分はとにかく、なるべくこの頻度の高さを利用して、頑張れたらなぁとは思いますけどね。まあ、昔ほども、なんか保守しなきゃいけないとかそういうのもなんかあんまないんだろうけどね。うん。とりあえず、うん。そうだね。まあ、自分が、まあ、妙に考えすぎてるところがあるのかもしれないけど、まあ、そういうやつもいるっていう形で、適当にほっといてください。うん。はい。そういうやつもいるんだね。珍しいやつもいるもんだぐらいで。はい。うん、でもそういうやつで、やつがね、まあこういうことをやってたんだなっていうので、まあ自分も何かまた刻みたいっていうのがあるのかもしれない。下老術の中の歴史のところに。そういう欲求があるのかもしれない。で、行きましょう。話戻しますけども、彼岸花ですけど、まあ、竹林のね、こういうとこ入ってきて、まあ、彼と、来たよと。で、いい思い出じゃなかったねっていう話。で、三人ともいい思い出ないと。で、まあ、それは置いといて、みたいな形で。で、頑張ってこうよ、みたいな風になってるんですけど、で、そこでね、アリサの気持ちなのかもしれないんですけども、女の友情もいいものだと。で、B が、これで男さえ入ってこなければね、と。で、C が、ああ、私たち親友になれそうと。選択肢で、ああとか書いてありますからね。ああ、私たち親友になれそうを選びます。またスルーかよ。で、続き、私たちが戻ってくると本堂から出てくる人影があった。で、爽やか青年来ましたよ。見つかっちゃいましたよ。あ、刑事さん。それは結城刑事だった。で、結城、いやあ、結城はちょっと照れたように笑って、さっきは失礼、少し急いでたもので。で、アリサ、いいえ、いいんです、私は素早く点数を稼ぐ。嫌だわ。またお会いできるなんて、私たちよほどご縁があるんですね。忍、結城忍。ああ、全くです。まるで下手なテレビドラマだ。トール、あら、運命の傑作ドラマですよ。トールがなんだか力を込める。結城、お寺関係を回ってらっしゃるんですか？どんな事件なのか、まだヒントもいただけません。あ、これ、ユキじゃなかった。トールだった。お寺関係を回ってらっしゃるんですか？どんな事件なのか、まだヒントもいただけません？ヒントとか言ってるし。で、ユキ。ああ、いや、実はある殺人事件を追ってるんです。さっき逃げた後ろめたさからか、ユキ刑事はもう隠そうとしなかった。まだ詳しくは言えませんが、事件から1年も経った今頃になって、容疑者の立ち回り先が急に分かったんです。で、トール、まあそれ世間を騒がせた大事件とか。トールは嫌に積極的だ。で、ユウキ、いや、そんなことは言えないですが。で、夏美、うわー、でもすごい、やっぱり殺人事件だったんだ。夏美は子供のように大はしゃぎだ。で、トール、その容疑者の男ってお寺ばかり回ってるんですか？トールはなおも食い下がる。ユキ、男、ああ、ええ、まあ。刑事は微妙な反応をして、容疑者は観光客なんで、寺や神社にあちこち立ち寄ってるんです。で、アリサ、あ、わかった、 私はそのリアクションでピンときた。来ちゃったね。その容疑者って女なんですね。なんでわかったんだろう。で、結城。うわぁ、驚いたな。結城刑事は目を丸くした。鋭い人ですね。あなたならきっと刑事になりますよ。まあ、なんてお上手な刑事さん。でも私もまんざらではない。まんざらではない。アリサ。六条アリサと言います。いつでも助手として使ってください。私は急いで携帯のメモを渡した。早いわ。トール。その時はぜひこちらへも。トールも負けずに名刺を渡して。私、探偵小説なら大好きなんです。で、夏美。僕も。ああ、夏美まで頑張ってる。で、結城。ありがとう。結城刑事はそつなくみんな受け取って。その説はぜひお願いしますよ。で、行こうとしたので私は急いで話をつなぐ。行かせないっていう。で、アリサ。あ、刑事さんは京都にお詳しいんですか？で、結城。ええ、僕は京都の生まれですから。アリサ、まあよかった。私はすかさず聞いてみる。それじゃあもしかして、帰国寺ってお寺をご存知ありません？私たちずっと探してるんですけれど。ユキ、帰国寺。ああ、帰国寺ね。驚いたことに、ユキ刑事はその名をスラスラと言って、それ、昔あったっていうお寺ですよね。夏美、え、刑事さん知ってるの？がぜん夏美のテンションが上がった。で、結城、ええ、学生時代に古い文献で読んだ記憶があります。確か、温泉が出るとかってお寺でしょ？夏美、え、温泉？意外な話が飛び出した。さすがの夏美も知らなかったようだ。だってこいつ小説でしか見てねえしな。で、夏美、温泉があったなんて僕ちっとも知らなかった。それにしてもなんだか驚き方が大げさだ。で、アリサ、夏美落ち着いて。一体どうしたの？私は夏美の肩を揺すった。で、夏美、ごめん、僕全然別のことを思い出しちゃって。でも、もういいの。なんだかわけのわからない説明をする。元彼のことでも思い出したのか。で、アリサ、でも刑事さん、私は肝心なことが気になった。この京都に温泉なんてあったんですか？そこ？で、結城、温泉なら今でも鞍馬山のふもとにありますよ。そこは帰国寺とは違いますがね。本では帰国寺はかなりの山奥って感じだったから。で、アリサ、え、山奥あるんですか今でも？で、結城、ああ、いい加減な話ですよ。だって僕が読んだその本には、帰国寺の名は鬼がその谷に住んでいたからだなんて書いてあったくらいですから。で、アリサ、え、鬼？で、ユキ、ええ、そこでは鬼が人を襲うだとか、鬼の群れが歩くのを見ただとか。で、アリサ、びっくりマーク。またも鬼だ。帰国時つってるしね。この旅はずっと鬼につきまとわれている。で、アリサ、その他にはもう帰国時のことは？で、ユキ、調べておきますよ。結城刑事は明るく笑った。京都府警の年配刑事には結構物知りが多いんです。もし何か分かったら連絡はどちらに？で、3人、はい、私に、あ、私に、僕に。結局女の争いは醜い。親友になれそうだって言ってたの。で、結城、ははでは、アリサさんに。ああ、 厄介なの引いちゃった。結城刑事は快活に行って去った。でも私の名を言ってくれた。なんだかそれが嬉しいのが変。その文章も変で、アリサ、やっぱり殺人事件だったわね。半分照れ隠しに私は言った。で、トール、うん、お次は私がもっとうまく聞き出してみせるさ。トールはなんだかむくれている。で、アリサ、あら、トールは刑事さんにまた会えると思ってるの？トール、会えるさ、あいつアリサにぞっこんだ。まあ、ぞっこんだなんて。トールは時々昔言葉を使う。昔言葉？散々昔言葉使ってるようだったな。で、アリサ、うふ、ありがとう。私はとりあえずお礼を言っておいた。でも刑事さんの追っている1年前の殺人事件ってどんなのかしらね。で、夏美、あ、ねえ、あれじゃない？で、アリサ、ほら、青森の保険金殺人、あれなら連続殺人かもしれないから。トール、違うね。トールは夏美の頭を押さえて、あっちだよ、ほら、これ。右手で首をちょんとやって、長野の首なし殺人事件。で、アリサ、だってあれも違うでしょ、青森とか長野でなくて、この京都の事件でなくっちゃ。トール、アリサ、誰がそう言ったの？アリサ、え？アリサ、アリサじゃね、トール、刑事さんはただ、容疑者は京都の観光客でお寺や神社へ立ち寄ってるって言っただけだよ。アリサ、あ、そうか、言われてみればその通りだね。え、私はハッとなった。だとしたらすごいわね。私たちもしかしたら、あの首なし殺人の犯人を捕まえるチャンスがあるかもってことじゃない？絶好調ですよ。持論展開しまくりですからね。合ってるかどうかさっぱりわかりませんよ。で、トール、わーおー、ニュースに出るね。で、夏美、キャーハー、すごいすごい。私たちはまたまた湧き上がった。こいつらだけでね。で、私たちは念仏寺を出ることにする。山門へ向かいながらふと目をやって、私はギョッと足を止めた。ギョッと。で、トール、ねえ、また。え？トールと夏美も私の視線をたどってぎくりと立ち尽くした。ひがんばな。無理やり出しすぎじゃねえの。それが一つの石仏、石の仏に備えられている。気味の悪い真っ赤な血の色、新幹線にあった彼岸花と同じ品種だ。だ、誰が？で、アリサ、どこかの花屋さんで売ってるのよ。私は急いで行った。無理くりすぎ。まあ、どっかの花屋さんでは売ってるかもしれないけどね。で、トール、でもさ。トールの声は震えている。私ずっと見てたけど、あそこへは誰も入っていかなかったよ。アリサ、じゃあトール、あの花が自分であそこまで歩いて行ったっていうの？私は無理に笑い飛ばした。夏美、でも僕も見てたけど。夏美も怯えている。で、アリサ、あはは、まさかあなたたち怖がってるんじゃないでしょうね。お前も怖がってん。私は低い石垣をずいとすいとまたいだ。石垣またいだぞ、こいつ。で、トール、あ、アリサ。慌てて二人が追いかけてくる。アリサ、平気、私これでも居合をやっているのよ。怖くはないわ。名台詞2回目。新幹線内でも言ってましたけどね。私これでも居合をやっているのよ。私はつかつかと石仏群の中を進んだ。真っ赤な彼岸花の備えられた石仏は頭が半分欠けて人相が悪い。頭が半分欠けてるんだよ。口を歪め白目を向いて虚空を睨んでいる。で、トール、鬼、ねえ、これ鬼じゃないの？トールがすくみ上がった。 で夏美、そうだよアリサ、これ鬼地蔵だよ。夏美が泣き声を上げた。天、あの感情の起伏が激しい奴らばっかだ。でトール、ひー。でアリサ、お腹に何か書いてあるわ。私はその半掛けの石仏の前に鏡込んだ。腹についていたその泥を払うと、その腹に文字が現れた。でトール、ねえ、これ。トールが真っ青になった。トール、ねえアリサ、これトールっていう字だよ。夏美も一緒に触り立てて、夏美、もしかしたらこれ源のトールの。でアリサ、違うわ、これは酒編に甘いって缶って字でなのかな、溶けるっていう字じゃなくて誘拐の誘、溶ける方のね、誘拐っていう字の誘っていう字じゃなくて酒編に甘いっていう字よ、と。どうしたら間違えんだよそれで続き、平安の頃はお酒を捧げる代わりにこうして墓石に刻み込んだの。行きましょう。出任せを言って私は急いで立ち上がった。出任せかよ風が強い。私の髪が持っていかれそうになる。その時何者かの気配がふわりと通り過ぎた。誰？で選択肢、 A、 私はぐるりと見回した。 B、 私はじっと目を凝らした。 C、 私は思わず耳を澄ました。ふーわふーわ言ってますからね。で、本スレ、868、本スレのおっちゃんコーンと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、で、869、おっちゃんコーンと。で、870、本スレ親父コーンと、親父じゃないです。20代中盤で、871、これ、ゲームボーイアドバンスと、そうです。はい、ゲームボーイアドバンスです。で、872、こんな口の軽そうな連中にベラベラ喋るとかと。危ねえですよ、ゆうち刑事喋っちゃってん。で、873、ゲロウジス殺人事件って、おっちゃんだけが生き残るんでしょと。言うなっつんで、874、音切り層や街は制作側が頑張ったんだろうなと、だと思います。だってこれだもん。で875、無理して彼岸花出さなくてもいいのにねと。確かにね。だってさ、あのこれ通るっていう字だよっていうのに対して、違うわ、これは酒に甘いって書いて缶っていう字よと。でどうだがこうだらって言って、私は出任せを言ってって書いてあったから、おい出任せ言ってかよお前って、怖がってるのとか言ってたくせに一番自分怖がってますからね、早くこっから出なきゃっていう、はい。で、876、あれまともな選択肢じゃねと。うん、まだまともですよ、繋がってませんから文章が。ぐるりと見回すか、じっと目を凝らすか、耳を澄ますか。でもさ、何かの気配を感じたって書いてあってさ、今ふーわふーわ言ってるわけじゃん、聞こえてると思うんですけど、普通耳澄ますんですけど、多分確かね、耳を澄ましたはやったような気がするんで、目を凝らしてみます。どこ？お、今度はきちっと、おい、見回してんじゃねえかよ、目を凝らしたって言うと。同じだよ。私はさっと振り返った。右見たり左見たり見回しましたよ、今。プレイヤー置いてけぼりです。やっぱり何もない。いや、少なくとも私の目には何も見えないと言うべきか。で、二人とも点々点。トールと夏美は怯えきっている。で、アリサ、どうしたの二人とも。トール、どうしたのじゃないよアリサ。トールの声はひっくり返っているあんただけが頼りなんだから変な態度は取らないでって。で、アリサが、あ、ごめんごめん。私は思わず笑ってしまった。なんで笑うんだろう。すっかり忘れてたわ、もう言わないから。で、夏美、もういいんだね、アリサ。もういいんだね。夏美はへっぴり腰でついてくる。アリサ、大丈夫。行きましょう。無理くりじゃねえか。私はふと目をやった。
アリサ、まあ。
トール、え？
アリサ、あの彼女ずっと一緒ね。
で、紫色の舞妓さん、下の人通りを舞妓さんが歩いている。
アリサ、今まで何度か見かけたもの。
トール、え、どの人？
焦ったようにトールが聞いた。
アリサ、
ほら、あの舞妓さん。
あ、もう行っちゃった。
トール、
アリサ。
なぜかトールは怯えきっている。
その舞妓さんってどんな振り袖着てた？
アリサ、
え、遠くてよくわからなかったけど、橙の裾模様、あれはきっと彼岸花よね。
自分で言って血の気が引いた。雷雨の夜、彼の首と指が飛んだ。揺れる彼岸花の中へ。その光景の中に女がいた。逃げる後ろ姿は舞妓だった。あの振袖の柄も彼岸花ではなかったか。
私は戦慄した。それが今の舞妓だったとしたら、彼女は私たちと同じコースを回っている。これは決して偶然ではない。明らかに私たちをつけているのだ。しかし何のために？目的がわからない。
で、トール、
え、どうしたの？アリサ、
いけない、また二人が私を見ている。
アリサ、え、ああ、ううん、ちょっと考え事をしてただけ。
私はにっこりと笑った。
さあ、行きましょう。
それから私たちは時計屋さんへ寄って、故障した時計を直してから次へ向かうことにした。
また唐突にいきなり時計直したな。っていうか時計ぶっ壊れたまんまか、これ。新幹線の時に壊れたらしいけど。
おい、11時4分に3人とも止まってるよっていうのだったんですけど、時計は3人とも電池が切れていただけだった。
それだけ？
で、次のステージに入りました。原稿案、源の光の案、いおり。
私はここは初めてだった。
夏美、ねえ、ここには血天井っていうのがあるんだよ。
血の天井。
ここでは前に彼と来ている夏美が案内役だ。
石田三成に攻められて伏見城が落ちた時、最後の380人が切腹したの。その時の血の床板をここの天井に使ったんだって。
で、また冷静だね、そんなにすげえ話してんのに。アリサ、
わあ、本当だ。
私は本堂廊下の血天井を仰いだ。
血天井、あれ血の足跡よね。
こっちにも。
そこには武士の無念がこびりついている。
きついわ。血だまりの中を這い回ったとおぼしき足跡や手形が今でも黒い染み跡となって残っているのだ。
で、トール、昔の男ってきちんと責任取ったんだよね。
トールは小さく吐息した。
私もここは彼と来たんだけど、あいつ全然無感動だった。
夏美、僕の彼は逆だった。
夏美が言った。
興奮しちゃってこの地天井を小説ネタに使うんだって。いつもそんなことばっかり。
トールも夏美もあんまりいい恋愛ではなかったようだ。
だが人のことは言えない。私もそうだった。
私たち三人はそんなところまでも似通っている。
で、アリサ、地天井より私はこっちの方が好きだわ。
本堂の右奥、座敷に二つの窓がある。
まあ綺麗。
その窓から見える庭園の造形に私は目を奪われた。
少し紅葉が残ってて、値千金ね。
言わねえわ、値千金言わねえ。こいつ二十歳だよ。
私たちは行儀よく三人並んで正座して、その紅葉の名庭を眺めた。
その時、ふと正面の竹山に白いものが浮かんだ。
また舞妓いるわ。
あ、
舞妓だった。その顔ははっきりと見えない。なぜか姿が揺らいでいるように見える。白い着物、大きな花柄。そうだ、あれは彼岸花の袖模様だ。紛れもない。あれはあの時逃げた舞妓だ。で、夏美。
見えるよね？二人とも見えてるよね？
怖がりの夏美はもう泣き声になっている。ちゃんと見てるわよ、夏美。落ち着いて。私は夏美をそっとなだめた。冷静。その目的はまだわからないけど、彼女は私たちをつけてきたのよ。
でも、アリサ。
トールは納得できないようだ。
どうやってあそこへ？あそこ普通の人の入れないところだよ。
アリサ、それもきっと何か方法があるのよ。目をそらさないで。二人ともちゃんと見ててよ。
見てる。
トールと夏美は手を取り合っている。アリサ、待ってて。私確かめてくるわ。
いいのかよ、入り込んで。
その時舞妓は溶けるように消えた。
消えた？
夏美がしがみついてきた。
消えた？ねえ、アリサ、消えたでしょ？
アリサ、そう見えただけよ。植え込みの影へ隠れたんだわ。すぐさま確かめに降りようとしたが、履物がない。そういうこと？それにこの庭は観光客の立ち入りを禁止しているらしい。だから禁止してるつと、私はやむなく諦めることにした。
諦めた。
だが、ああいう女は許せない。来た、選択肢。A、人の恐怖心につけ込むのは卑怯だ。B、チケットの送り主もきっとあの女だろう。C、目的は一体何なのだ。お得意の選択肢、来た。お得意の選択肢来ましたよ。もう、ビクビクしちゃうよ。で、オンスレ、877、今来たおっちゃん今度。ね、おっちゃんじゃないです。はい。うん。おっちゃんじゃないですね。はい。20代中盤ですよ、これでも。はい。こんばんはです。で、878、今日ジャンルにゲロウジツって入ってないけど、リスナー多いなと。てか、入れんの忘れた。普段を最近そうやって入れてなかったから、この前っていうか前回入れたんだけど、今回入れんの忘れちゃった。で、879、キャペペの潜在能力はすごいね、と。てか、キャペペよりかは、だんだん聞いてくると、キャペペよりも、アリサの方がやべえっていう風に、こいつの方がやばいな、っていう。だって、今見てくるから、つって行こうとしたら、あ、履き物がね、あと禁止されてんだった。やめようって諦めたっていうね。全然こいつ話聞いてねえもん。あそこは人が、入れないようになってるはずだよっていうのに、私が確かめてくるわって言ってるから、ありさーっていう。で、880番、ケツ天井と、ケツがカタカナで書いてあるんですけど、ケツ天井って書いてあると、なんか、卑猥です。で、881番、諦めるの早いねと、早いですよ。てか、こいつら、感情の起伏が激しいですから、そういった感じで、もう、コロッコロッと言いますからね。だから、コロッコロッと目的忘れてね、その時その時の、ところの、なんか、起きたことに対して反応していくっていう感じですからね。はい。で、882、味噌汁が迫ってますと。俺？ゆっくり迫ってますよ。ゆっくり迫ってますから、はい。まだ大丈夫です。でも、そろそろ俺、誕生日。誓いは、でも、それでもまだね、まだ20代中盤。中盤？中盤。はい。で、どうしようかな。だが、ああいう女は許せないっていうのについて。うん、まあ、これは、まだ選択肢としてはある程度成り立ってんのかな。でも、これ、どれ選んでも同じだよね。普通、行き着くのはね。次の、その文章。だって、人の恐怖心につけ込むのは卑怯だ。卑怯だっていうのもあるかな。まあ、とりあえず、まあ、いいでしょう。で、チケットの送り主もきっとあの女だろう。あ、ちなみにこの主人公はですね、突然どなたかから、その、新幹線のチケットを
言いつけられて、でまあ命は奪われないだろうし、せっかくだから行こうっつって、その京都行きのあのチケットで新幹線乗って来たんですよこいつ、っていうのがあるので、あのチケットの送り主もきっとあの女だろうっていうのはまあいいのかなっていう気はしますけど、まだで、目的は一体何なのだと、うん、まあ、C が普通まともですけどね、あえて A にします。人の恐怖心につけ込むのは卑怯だ。あんまりなんか路線がどんどんずれてご方向にしたい。でアリサのセリフ、とにかくこれではっきりしたわね。本堂を出たところで私は言った。理由や目的まではわからないけれど、私たちはつけられている。しかも敵はああしてはっきりと自分の存在をアピールしてきた。挑戦的だわ。これからは私たち十分に用心しないとね。で、二人同感だよアリサ。僕も。二人はなんとか賛成してくれた。敵はとか言ってるけどね。でほらね、展開がだってチケット送ってきたその理由とかを考えたらっていうのはありますけど、でアリサ、よーしそれじゃあ受けて立とうじゃない。私たちはみんなで円陣を組んだ。トール、でもアリサ、彼女の目的は何だと思う？アリサ、それはまだわからないけれど、私は考えていたことを答えた。私たち3人は新幹線で偶然に出会ったんだから、3人全員をつけてるとは考えにくいわよね。となると3人の中の誰かをターゲットにしてる。3人にチケットを送ったとかいうふうには考えない。もしかしたらそれは私かもしれないので、2人、トールも夏美もこれには驚いたようだ。あ、アリサ、そんな心当たりがあるの？で、アリサ、ないわ。でも家を出る前にちょっとした変なことがあったの。実はそれで京都まで来る気になったんだけど、彼女そのことと関係してるんじゃないかって。心当たりねえって言ってんぞこいつあれおかしいな。誰かからチケット送られてきたんじゃなかったっけ？あれ違ったっけ？で続き、私はあのチケットのことを言った。で、トール、アリサ、そのちょっとした変なことって？トールが聞いた。アリサ、ああそれはまたいつか。引っ張ってるわ。今はまだ言わない方がいいという気がした。お前ここまで言って。私たちはタクシーへ乗った。いいのかよ。ほほ普通にすげえなこのスルー力は。でアリサ、夏美、行き先を言ってで夏美もいいんだ。はーい運転手さん、次は東東院門跡キャハ。例によって夏美の元気な声でタクシーは走り出した。っていうところで今回は終わりにしたいなと思います。セーブしました東東院、次回東東院門跡っていうところで、終わりにしたいというふうに思います。はい To be continued です。はい、というわけで、はい、本スレレス読み883、7社8入で20歳って言い出すんでしょと読まれてる。884、そもそも出発の動機がおかしいおかしいですよ。おかしいし、もうなんだかわかんねえ。だって二人はどうしてっていうところでしっかり聞いたっけこれ。で885、まあこの主人公らしい短絡的な行動ですねと。短絡ですよショートって感じのショートショートっていう。で886、引っ張ったって書いたんですけど、引っ張りますよ。うん、引っ張りましたよ。またいつかって書いてありましたから、いつかじゃねえよって。で887、長坂秀慶は昭和以前の話だけ書いてればいいんじゃないかな。あまりにも現代に対する見識がなさすぎる。確か町の篠田正史シナリオでも学生運動してたことで凶悪されてて、んってなったって書いてあった。
これは誰だっけ、篠田って誰だっけ、自分街普通にクリアしてんのに忘れた。篠田って誰だ、街の篠田、学生運動してたことで凶悪されてて、これあれかな、七曜会違うかな、わかんねえや。で、888、まだまだ先は長そうだね、と。あ、先は長いですよ。だって、あれですよ。まだ京都の普通にただ巡ってるだけで、本当に行きたいのは帰国寺ですからね。帰国寺、その鬼の谷の寺だって言ってるとこね。帰国寺にはまだ行ってません。ただの観光ですからね、これ。観光しながら、いろいろ狂っちゃってるっていうシーンを垂れ流してるような感じですから。でも選択肢いっぱい出して、なんだ、なんか分岐ありそうだけど、実はない、みたいなね。ので、ただ、混乱させてるだけです、プレイヤーを。で、889、ストーリーは飾りだったと。飾りです。一番初めの新幹線とかもうドン虫でしょ、だってもう。うん。ただ3人が出会ったっていうのを作りたかっただけって感じです。で、890番。このシナリオでゴーサインを出した制作側もすごいなと。びっくりでしょ。はい。ほんとすごいです。で、891、七王会だねと。あ、合ってた。よかったわ。で、892、篠田って、チンチコーレの人じゃなかったっけと。チンチコーレ。てか、七曜会のやつ、なんだっけ、水曜日となんかいろいろあったっていうのが覚えてる。うん。うん、水曜日女性だったよね、確かね。うん。違ったっけ。まあいいや。とりあえず、もう1時になっちゃったんで、自分普通にね、5時起きで仕事してるっつうのにね、よくこんな時間までいつもやってるよ、ほんと。まあ、慣れましたね。はい。というわけで、この辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルの方は、またウェブリンクの方で、くっつけてですね、スレの方に貼っておきますので、もしよかったら、2週間ぐらいはそのまま放置されるので、で、2週間だったら消えるんですけど、もしよかったら、落として聞いてみてくださいと。とりあえず落とす人が、なんかありがたいことにですね、あんまり、そのゼロじゃなくてですね、そこそこ、いるということで、ありがたいことで、まあ、需要があるなら、あげようということでですね、やっていきたいと。常にね、こういった形であげていきたいというふうには思います。はい。で、893が、歴史に関するうんちくも、実は伏線でも何でもないんでしょって書いてあるけど、言うなって。894。あ、てかね、びっくりするよ、多分。最後の方のエンディング直後の方行ったら、ほんと。ほんとびっくりすると思う。だってこの展開の切り替わりようだよ、だって。だってもうある意味超展開でしょ、だって常に。で、894、9時間寝ないと無理。9時間寝すぎ。6時間とか7時間じゃなかったっけ、いいっていうの。で、895、お茶はナポレオンでも目指してるのと。うん、いや、別に目指してはないけど。でもさすがに3年半以上、その400回ぐらい、450回ぐらいそれで配信してて、多分300回ぐらい、300回はちょっと大げさか。でも、大体ね、もう、普通に仕事あるのにやってるっていうのは100回以上こういう風にやってますからね。200回ぐらいは多分やってると思うんだ、こういう配信。だから、慣れましたね。普通に体がそれで慣れました。はい。だから、仕事あるのに普通に3時間半とか4時間しか寝なくても、なんとかなりましたね。うん。デスクワークじゃないんですけどね。デスクワークだけじゃないんですけどね。自分の仕事は。はい。頭も使うんですけど、体も使うような仕事してるんですけど、慣れました。はい。夏場でもなんとかなってます。はい。こうやって配信してますからね。月曜日なのに。というわけで、終わりたいと思います。なんか、珍しく自分の配信には、配信でこんな行くかっていうぐらい、聞いてくださってくれてありがとうございました。いつもの 1.5 倍ぐらい 1.5 倍もよりもっとかぐらいついたかもしれない。はい。ゲロージつけてないのに。うん、ありがたい。はい。というわけで、なるべく早く続きやりたいと思いますので、その時また聞いていただけたらと思います。では、この辺で終わりたいと思います。じゃあ、普通にこのまま切りたいと思います。曲はかけません。では、この辺でバイバイ。